清水勝義の逆の物差しです。
イエーイ、タンタラタンタラタン。すいません、しばらく
BGM が入んないからで口で言わないでほしいんですよね。
すいません、しばらくBGM が、BGM 入れるって結構大変らしくてですね、ちょっと当分 BGM がないので、あ、しばらくだから BGM 入るんだったら、あ、やっと技術的に追いついてきたんだなっていう。
いや、それまで口で言わなきゃいけない。
そうね、口で言わなきゃいけないよね。
タッタラタラララタッタンタラララララタンタン。
うん、それやりすぎちゃうと著作権とかいろいろ引っかかっちゃうんですからね。なるべくまあオリジナリティのあるやつでやろうと思ってるんです。いや、ありがとうございます。今回の3回目になります。逆の物差し、
逆の物差しね、
はい、3回目になります。申し遅れました、ダーナ編集の吉川と申します。よろしくお願いします。
もう皆さん知ってるんじゃないですか。
そんな知られてないですよ。いや、もう前回1、2回の収録したものを聞いたら、もうだいぶ僕の間が悪いっていうのを気づいてですね、大反省してるんですね。
あ、今頃気づいた。
まあ、そうですね、なるほどなるほどしか言ってないですよ。
なるほどなるほど。じゃあ今回もそんな感じでいきましょうか。
そうですね、もう聞き役に徹する形で頑張りたいと思いますけども、
いやさ、ほら、逆の物差しっていう、なんていうの、題名、
はい、
あれはうまいことつけたよね。あれは誰が言い出したんだっけ。
あれはですね、いや、あれ僕なんですけど、
さすがね、
でも僕なんですけど、今回のその、リニューアルした1回目で波動を超えてっていう、企画で藤田大さん、
お、大ちゃん、
藤田さんのようには俺が最初に言い出したって言ってました。そうだ、ね、っちゃったら俺の物差しを取ったらっていう話をしてました。
そうだったな。あれ、いや、逆の物差しっていいよね。だから今さ、なんつうの、大げさじゃなくてさ、どんどんどんどん本当に、なんつうかな、ライフワークっていうの、
はい、
なんか久々ぶりの横文字だけどさ、
そうですね、
ライフワークで、ライフワークを変えなきゃいけないと思うんだよな。でそんな時ってやっぱ逆から考えてみるとかいうの絶対必要だよね。例えばさ、この間もね、ちっちゃい男の、小学校の 4,5 年生かな、男の子がうちの読書の隅に来てさ、すいませんとか言って、攻略本置いてますかって言って攻略本うちないんだよな、ごめんな、なんつって、あ、わかりましたとかってふてくされて帰ろうとしてさ、おい、ちょっと待てよってね、ゲームばっかりやっちゃダメだぞって、たまにもっと勉強、たまには勉強しろよみたいな言ってあげたんだけど、でもさ、その、ライフスタイルを変えるっていう意味では、例えばほら、ちょっと前断捨離とか流行ったじゃない。
ありましたね。
ね、結局、ゴミのが多い、ね、お金の使い方してんじゃないかなと思うんだよね。うちなんかでもさ、このちっちゃい頃いっぱいおもちゃとか買っちゃったけどさ、もう全部ゴミでしょ、ゲームだって。
うちもそうですね。
ねえ、だからね、やっぱりね、ライフスタイル変えた方がいいよね。子供がいくら欲しい欲しいって言ったらもう、その時だけだろ、だったらさ、一生使えるものとか、例えばうちの上徳さんっているじゃない、
はいはい、
彼なんか子供が今度1年生なのかな、はい、あれ工具っていうの、工具、
あ、はいはいはい、
で金槌とかさ、はいはい、なんかそのペンチとか入ってる、でその工具が欲しいっつって工具をプレゼントしたんだって、はい、でもこれいいよね、
ずっと使えますからね、
ずっと使えるし、なんか自分でこう作ってみようとかね、エジソンじゃないけどさ、ね、ドライバーでなんか、はい、なんか分解してみたりね、
もともとあるものじゃなくて、自分で無から有を生むっていうね、
そう、
ね、いい
っ
すよね、
そういうものをプレゼントとかね、こういう感じに変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってね。でこんなこと言ったらゲームを仕事にして怒られちゃうことじゃないけど、でもだんだんそうなると思うんだよな。だからうちでほら、富の山の人っていう本が
一緒に
富山人の人なんですけど、
はい
はい、あれなんか富山の人っていうのはもう昔からそうらしいんだけどね、ちょこちょこちょこちょこ物買わないんだって。でだからってケチってわけじゃなくて、はい、でも家買う時とかはドーンとこう立派な家を建てたいね。それから服とかさ、あとなんか机とか、まあ一生使うようなものっていうのはものすごい高価なものを買うらしいんだよね。だからああいうのを読んでると、やっぱりそういうね、こう 買い物の仕方っていうかお金の使い方っていうのかな、うん、なんかそういうふうになってくるんじゃないかなと思うんだよな。
うーん、まあね、一時期その、まあ、使い捨てっていうのが流行りましたけどね、うん、まあそれちょっと良くないんじゃないかみたいなだってね風がありましたけどね。
そうだよ、もったいないとか、うん、その 3.11 以降ね、もったいないっていうことがもっとこうなんだろう、リアルにみんな動き出したでしょ、
うん、
でうちなんかもさ、あの 3.11 以降営業時間10時だったんだけど夜の、はい、9時に変えたのよ、はい、やっぱりなんつうのかな、10時ぐらいまで店開けてもさ、そんなお客さん来ないんだよな。
あ
でもあの10時までやってたんだけど、はい、でもなんか電気もったいないよなとか、
はい、
なんか罪悪感があって、
あそうなんですか、
そうで9時にしようかっ
つって、ね、すいませんね、なんか閉店後もなんか飲みに来ちゃったり
まあそうね、そういうのもあるんだけどさでもなんとなくそういう風に変わってくるじゃん。だからそういうことにみんな気づき出してくるんじゃないかなと思うんだよね、うん、だから物買わないとかもなんかそういうんじゃなくて、お金の使い方がね変わってくるんじゃないかな。
うん、だからその一時のものじゃなくて、うん、本当にその、まあ、一生だったりとか、あのこれはっていう、
そうそう、だから例えばさ、絵本とかね、うん、なんかユダヤ人の文化ってさ、ユダヤ人って優秀じゃない、あの文化ってさ、なんか子供の頃から誕生日とか、うん、それから試験で100点取ったとか、運動会で1位になったとか、なんかお祝い事がある時に絵本を必ずプレゼントするんだって。
あ
そうすると、あの感情的にいいこと、いいこと、嬉しいことイコール本になっちゃうんだって、うん、だからそういう習慣化をつけちゃうから、大人になってもその本をいつもね読む習慣になってて、だからなんかそのあれでしょ、ノーベル賞を取るのはユダヤ人が一番多いって言うけどさ、なんかそういうところから来て
るんじゃないかな。そういうところあるんです
ね、うん、だから本当に大切なこと何っていうふうになってくるんじゃない。
うーん、だからそれね、今ちょうどだからそれがこう分からなくなってて、これから多分そういったものがちょっとずつ見えてくる時代に入ってくるわけ
ですね。だからね、今年では 3.11 やってもう2年ぐらい経つんだから、
そうですね、
なんか今度はさ、本当に俺今年は思うんだけど、明るく強く、うん、明るく強く働こうみたいな、
あ
なんかそういう年にしなきゃいけないんじゃないかなと思うんだよな。
その明るくっていうのは
だから、いろいろさ、例えば消費税が上がるとかさ、それから中国が台頭してどうなるんだろうとかさ、うん、ね、いろいろ言うじゃない、そうみんな暗くなっちゃうんだよ、ね、そうじゃなくて、ほら昭和の時代ってなぜあんなに強かったかって言ったら、もう全員が全員、もうほとんどの人が豊かになるぞって、
うん、
ね、今までその乗ってたのがさ、自転車だったのがさ、もう豊かになってみんな車乗るぞとか、うん、いつかはクラウンなんて言葉があったけど、こうみんな目標があったわけよ、
うん、
こう豊かな、物質的な豊かになるぞって、その前の人たちはもう餓死者が出るぐらいの時期もあったわけだよ、日本でもね、でこんな子供が餓死なんかしちゃダメだと、こんな国は良くないっつうんで、所得倍増計画みたいな感じで、全員が全員みんなそこ向いてたんだけど、じゃあ今みんなでどこ行くのって言ったらね、なかなか見えてこない時代だったんだよね。でも本当に悪いけど 3.11 がきっかけになって、本当のその幸せとかさ、本当に大切なこととかさ、なんかそういうことにこうみんな気づいてきてんじゃないかなと思うんだよね、
うん、気づかなきゃいけないですよね、うん、本当に。
いや、みんなね、だんだん気づくと思うけど、うん、一番気づいてないのはやっぱりトップの人たちだよね、
うん、
うん、でも政治家の方でもそうだと思うんだけど、経済成長っていうけど、ああ今までの経済成長じゃないやり方じゃなきゃまずいよね、どう考えてもね。じゃあまた排気ガスいっぱい出してさ、
そうですよね、
なんか CO2 のこと最近何も言わなくなっちゃったけど、
いや、そうですよね、だからバブルもそうじゃないですか、だから、うん、また同じバブルをやろうとしたらまた同じことにな るんじゃないかって、ね、で
もまた新しい形で経済発展しようぜっていうのは分かんないけど、うん、そんなことをね、
そうですね、 だからやっぱりまあその時のスタンダードっていうのはもうまあね、それがそれで一時代を築いてきたかと思うんですけど、うん、まあここで 3.11 でまた新しいね、こうまた一皮むけた日本にな
ってからね。本当そうだと思う。だからもう歴史なんか見たら明らかじゃん、うん、例えば明治維新だったらさ、ペリーが来てさ、うん、おやべってなってひっくり返って、うん、進化したわけじゃない、うん、もう全部そうだよね。何かあって進化してくるのは日本の文化でいっぱいあるわけだから、うんう
ん、いや本当まあね、この間酔っ払って打ち合わせした中では、うん、そのたまたまっていうのを、うん、キーワードにしようという話がありましたけど、うん、だからその 3.11 も本当にその誰も予想してなかったことで、うんまあ、たまたまって言い方が軽いのかもしれないですけど、うん、でもその、まあ、本当に不運なこととかそれ不都合なことっていうのは突然そのやってくると思うんですよ ね。でそれをこう、まあ、次の成長につなげていくってなかなかこうねそのギアとかスイッチっていうのは入りにくいと思うんですけど、
そうだよね、だ
これをこうまあその物事を予定通りにいかないとか、うん、法則通りにいかないってこれがこういかないことにが多分不都合なことだと思うんですけど、
俺さっきも言ってたんだけどさ、はい、ほら俺数学とか物理とかさ、はい、大学物理学科だからさ、はい
物理学からですよね。そうそう、
ニュートン力学とかあるじゃない、はい、古典力学とかあるんだけどさ、あれはニュートンっていうのさ、ニュートンの法則っていうのは何ていうの、全部計算通りにいくわけよ。あ、星の動きとかさ、何でもかんでもその計算通りにいくわけ。光の屈折度とかさ、なんかさ計算通りにいくのがその物理だと思われてたわけだよ。で俺もねそう思ってたの昔は。何でも何か法則をつかめば、うん、それ通りに行くんだっていうふうにこうすごい信じていたところがあって、うん、でもだんだん分かってきたのはやっぱりその法則通りに行かないんだよなっていう、うん、そっちの正しいなって思い出してきて、でその物理の世界でもさ、そのニュートンの古典力学から、アインシュタインの相対性理論に来て量子力学に出てって、もう本当になんつうの、観測通りに行かないよっていうことになってきたわけだよ、はい、やっぱりね、思い通りにいかないっていうか法則通りにいかないんだよっていうことをちゃんと認めて、はい、やっぱりね生きていった方がいいよね。
それが法則ってことなんです
ね。そうなんだと思う、はい、法則がないのが法則みたいな、はい、でもさ巷にさみんななんつうのノウハウ本の法なんとかの、ね、幸せになるためのなんとかのステップとかさ、はい、もうそういう本ばっかりこうなんだろうな勉強してる人がいいんだけど、
いやね、もう、まあ、僕も出版の人間ですかね、まあ、そういうものは作りやすいしやってしまいがちですよね、うん、作り手側も。
そうだよな、はい、だからいいんだよ。でもこの間もね、なんだっけな、25、6の女の子かな、うちの店来てさ、ああで1時間ぐらい店の中にいたのかな、ああで俺ちょっと忙しかったんでなんかパソコンカチャカチャやってたんだよそしたらちょっともう涙目で俺のとこ近づいてきて私清水さんの本読んできたんですけど、みたいな、本読んだらなんか話しかけてくれるって書いてあったんですよ話しかけてくださらないんですかって言われて、あ、ごめんねごめんねなんて言ってさ、はい、どうしたのなんて言ったらさ、もうどうしたのって言ったらブワーって泣いてんのよね。そしてもうびっくりしてさ、まあこれ椅子座んなよなんて言って、で座って話聞いたら、すごいいっぱい本読んだんだって、やっぱなんとかの法則とか、夢を叶えるためには、はい、で田舎から夢を叶えるために東京出てきて、はあ、てかお姉さんと一緒に暮らしてたんだけど、お姉さんが結婚していなくなっちゃって一人になっちゃってね、田舎の両親が早く帰ってこいって心配で、うん、言うんだけど夢を叶えようと思って来てるのにね、その何やっても私ダメだし失敗しちゃってねとか言うのよ。で今田舎に帰ろうか、でも夢を諦めたくないしとか言ってバーバー泣いてんだよね、うん、あかわいそうになと思ってさ、結局そういう子にお話したのは、そのなんだ、ある意味開き直りっていうかどうでもいいじゃんみたいな、っていうか逆の物差し、うん、はい、東京じゃなきゃ成功しないと思ってるわけよ、はい、田舎に帰っちゃったらもうダメだと思っちゃったわけ、はい、でそれ言ったんだけど、田舎でもねやれることあるじゃんと、 なんで田舎帰ったらもう私の夢は叶えられないって決めちゃうのと言ったんだけど、もうなんていうかな、もういいようにね席に踊らされてるっていうか、うん、夢を叶えだからたまたまだよ、たまたまを対戦することだよね。うん、
だからあの天気って全部大体あの良くないたまたまですよね。あいいたまたまっていうのは
そうだよね。そうそう、でうちの店だってさ、たまたま先輩がこの場所でやるっていうからやり始めて、気づいたらねここの場所は駅前でもないしみたいなさ、ね、たまたまだからね、
たまたまでね、だからほんと計算通りにからほんといつもそうです。だから読書の娘さんでお酒を飲みました、うん、計算通り家帰れたわけですよ。
電車で帰れない
終電とかギリギリまで気にしてたのに、なんかたまたま忘れちゃうんですよね。帰り方まで忘れちゃう。
そうそう、あのうちによくほら佐伯さんっているじゃない。はい、あの府中の方でね、古本屋さんやって。佐伯さんがさ、うちでこう飲んでた時にさ、あのお聞きの方はうちは本屋ですからね。でもうちで飲んでる時に、あの終電気にして。
そうですね。居酒屋じゃなかったですよ。
そう、終電気にしてさ、はい、あじゃあそのまま帰ります、終電なんだよっつって勢いよく帰ってったんだ。しばらくしたらまた戻ってきたの。どうしたんですかって言ったら、終電ギリギリにホームに行ったんだけど、はい、おしっこしたくなっちゃって、はい、トイレに行ったんだって。で戻ってきたら終電が行っちゃって、
ね、長いおしっこだったんでしょうね。
計算通りに行かないんだよ。そこでおしっこするとは思わなかったよな。
さすがにこっから府中までだと40分以上かかりますからね、うん、我慢できないという思いはね、その時は冷静に判断したじゃない。
そこで計算した
じゃない。早
くに計算しないだからな。
いや面白いですね。あもうそろそろお時間ですね。あ
そう
ですか。いやもうまああの、ね、ちょっとねあの更新をまた早めていきますので、うん、またこの続き、まあ続きの話になるかどうかちょっと分かんないですけど、
まあ今日のまとめはね、はい、まああのたまたまを対戦しようというね、は
い、だから、うん、あれですね、だからいいたまあ今日教えてもらいましたけど、だからあのいいたまたまっていうのはすごくこうあのまあウェルカムって思っちゃいますけど、うん、あ横文字使っちゃいましたけど、でもあの嫌なたまたまほどちょっと大事にしたいなってね。
だからいいたまたまもね。悪いたまたまもね、ないんだと思うんだよ。君がよく行くさ、あの夜のお姉ちゃんがいるお店の
よく行かない、
たまたまはどうなのかなとは思うけどさ。
たまたま行ったらお姉ちゃんがいたみたいな。行かないですから、うん、もう真面目にやってますんで、は
い、その色つけないでね。でさっき言った女の子も俺真剣だって話しちゃったんだけど、うん、彼女にとってはたまたまじゃない。あ、まあ、俺もたまたまだけど、でもこの一言で俺がこう絡んだことで、たまたま彼女の人生の中に絡んだことで、うん、彼女すっげえ変わるかもしれないし。
ああそうですよね、
うん、でもたまたまにあんまり色つけないで最初ね、うん、接した方がいいと思うよ。うん、そのたまたまを、うん、その最初のたまたまはいい悪いって色ついてないと思うんだよね。ああそれをいい悪いにしちゃうのはその後だと思うんだよな。
ああ、うん、来たたまたまはキャッチしろみたいな。
うまい、さすが。
たまたまたまちゃんとかいろいろ考えたんですけど、たまたま来たたまはキャッチしろって。そうですね。
ね。
はい、あ。まとまりました。
たまたま。
たまたまというお話でしたね。うん、はい。今日はありがとうございました。
はい。はい、どうもありがとうございます、はい。
またよろしくお願いします。はい。さようなら。